はい、皆さんどうもこんにちは。お昼ご飯しっかり食べていただけましたかね。どういうご飯が出たかは私聞かされてないんですけど、私は一応いただいたのでですね、皆さんもこう眠くならない程度にお話聞いていただければと思います。マイクロソフト畠山です。Azure のメディアサービス特に中心に扱ってもう 3,4 年くらいになりますかね。たくさんいろんなところでですね、おかげさまでご採用いただいています。今日この時間なんですけど、特にそのメディアサービスだけじゃなくてビデオっていうコンテンツを皆さんと一緒に考えていく時間にしたいなと思います。ただこう画面でチカチカ触るんじゃなくて、どうその中でですね、プログラマティックっていう題名つけましたが、どう皆さんのアプリケーションの中に取り込んでサービス化していくのかというところを中心にお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあまず最初にですね、皆さん特にビジネスをやっていると、まあ、ビデオ周りいろんな状況あると思いますが、ここの部分皆さんと共有していきたいと思います。特にそのエンターテインメントの コンシューマーのシナリオですと、ご家庭の中ですね、ご家庭の中でやっぱりテレビではなくてコンテンツを中心に置いて考えていくっていうところを私たちもう一回作っていきたいなというふうに思っています。スマホだけでビデオを見てる人ってそんなに実はいなくてですね、テレビはテレビ、それからスマホはスマホ、 PC は PC、 それぞれ違う楽しみ方なんかをしています。この写真結構象徴的で、一つのコンテンツを楽しんでるんですけど、お父さんとお母さんはなんかテレビを見てですね、で子どもたちはパソコンだったりスマホだったりで、そのまあコンテンツのサイドシーンというか、そういったものを見てるものがあるんですけど、こういうところでコンテンツ自身がつないでいくもの、近くにいても遠くにいてもというものがあるんじゃないかと思います。で、かたやですね、多様化っていう問題というかまあ状況がありますね。まあデバイスだけではなくて、いろんなところでそのコンテンツ見る機会が、ビデオ見る機会が増えたもんですが、接触時間が増える、それから趣味嗜好がちょっとずつ違うとか、そういうユーザーさんの変化というものがあります。会社の中でももう単一の機会でどうぞというケースあんまりないんじゃないかなと思うんですね。で、一つ皆さんにご紹介したいんですが、最近の一番大きな実は Azure のご採用事例というのは楽天ショータイムさんのサービスの中で、今実は Azure のメディアサービスをご採用いただいています。ちょっとビデオでですね、そちらの方を見ていきたいと思います。
楽天ショータイムは様々なジャンルのコンテンツを約13万以上提供しております。ストレージ容量と、まあ、管理コースの増加の一途をたどっていましたので、 DRM 対応とか、まあ、あと運用の管理側にとっても大変大きな負荷になっておりました。一つの動画コンテンツを配信する際に、トランスコードを自動で行っていただくことにより、従来のストレージ容量に比べて数百テラバイト減らすことができました。そのためストレージコストが半分以下に抑えられたことは非常に良かった点だと思います。御社の開発陣と非常に近い距離で、開発を進めることができました。やはりその点がですね、今回一番良かった点だと思っております。ライブ配信機能に関しては、サーバーサイドでミッドロールを入れるという機能に関して、マイクロソフト様とともに、開発を今進めている最中でございます。
はい、ありがとうございます。今13万コンテンツ実は楽天ショータイムさんお持ちで、ほとんどはその尺の長いものなんです。テレビとかドラマとかですね。ですから本当にファイルサイズの問題がとても大きな課題だったのと、それに対して、Azure の中でのサービスが、一つのファイルでたくさんのものに対応するっていう機能を持っていたのと、それだけじゃなくて暗号化して出さなきゃいけないものですね、そういったものに関してもきちっと対応できているというところが一つ大きなご採用の理由になっているそうでございます。で、今楽天ショータイムの浜田様もおっしゃってましたけど、そのライブってすごく大きな皆さんにとってビジネスのチャンスを生むことがあります。特に普通の動画配信と違ってライブの場合っていうのは、まあこの瞬間にやってる生の情報が得られるものですから、ユーザーさんの関心がこう10倍くらい違うというデータなんかもあったりします。ということは、すごくそこのコンテンツ話題に対して興味のある方がやっぱりいらっしゃってますから、そこに対してどういったこう何でしょうケアをしていけばいいのかというのが一つあると思うんですね。つまりその中にどういうものを流すかというところが大事になってくるんですけど、ちょっとここでですね、2つビデオを見ていきたいと思います。1つは、レコードの紹介のビデオで作ったものが実は2種類あるんですけど、ちょっと皆さんと一緒にビデオを見ていきたいと思いますね。
皆さんこんにちは、マイクロソフトのエヴァリ
ーします
畠山です。
ご覧ください。
ここではですね、デコードのチョークトークについてお話ししたいと思います。
これ私立ってお話ししてるんですけど、
チョークトークってどういうことするんだろうって皆さんですね、まだ耳に馴染みがないんじゃないかと思うんですね。チョークトークって、まあ、トークの方が特に大事なんですけど、一つのテーマについてみんなでお話をする場、それを考えています。はい、でなぜじゃあ優勝のエベント
テロップ入れたりいろんな工夫をしているんですけど、ちょっともう一個見ていきたいと思います。これよりの映画です。よりの映画。
サンフランシスコ。
で、シーンが切り替わって。
We are from Japan. Let's get started.
Yeah.
Japan Wrap Up Session on Channel 9
Stage at Boston
Center
という形で、
こんにちは、
まあ、ちょっとこれ読みますけど、見てる方に対してこう今ここ見てほしいんだよってところをやろうと思うとですね、やっぱりその多少こう裏側考えなきゃいけない、コンテンツの中身どうしようかっていうのを考えなきゃいけないっていうのがやっぱりあるんです。でその収録から配信までやるっていう時なんですけど、まあその配信するときは全体のサイトの構成の中でどうページを位置づけようかという話があるんですが、やっぱり絵コンテって言われているどこの時間に何の絵を流してどういうシーンで出そうかという構成がとっても大事になってきます。絵コンテちょっとウィキペディアに落ちてたので、あのこんな形のシーンごとに何撮りますかっていうものが絵コンテなんですけど、そうするとカメラが何台かあってですね、パソコンがあったらパソコンのスクリーンアウトももしかしたら出したいかもしれません。でそれを束ねる機会があるわけですね、まあ、このあたりもですね、よく収録をする方たちがやっていただいてるんですけど、でその後ネットの配信出す前にまずホームページ全体のデザインがあります。そうするとウェブデザイナーさんがいらっしゃって、で配信にはストリーミングと、それから、まあ動画のプレイヤーがいるわけですけど、そうすると収録ができる方、配信ができる方、ホームページのデザインができる方、こんな形で、たくさんの人たちが集まってようやく、ライブの配信の時にそうなんですけど、できていくわけですね。こういった意味だとクリエイターさん、それからエンジニアさんっていうのが、特に動画の配信のお話が増えれば増えるほどですね、あの特定の方にお仕事が偏ってしまうということもあろうかと思います。でこれを安定して高品質にやろうという時にですね、やっぱりその投資すべきところっていうのはだんだん見えてきています。特に機材に関してはもうここができないと何もできませんから、カメラが1個でしたって言うとどうしようもないですね。カメラが2個ある、1個ある、全だいぶ変わってきます。ここってやっぱりちょっと表現が良くないんですけど、ケチっちゃいけないというのが私が今までやってきた中での経験になります。で、あとかつですね、流す方までそうすると気が回らないケースもあると思うんです。ですからそんな時にクラウドを使った環境というのがとっても有効になっていくんじゃないかなと思います。 Azure Media Service なんですけど、そこの中の取り組みがずっと来ているんですが、最近加わったパーツがあります。真ん中にですね、アナリティクスというものが加わりました。今日ここ最後の方にですね、ご紹介していきたいと思います。動画を撮る、それから変換をする、エンコードするですね、配信をする、でプレイヤー、CDN まで一貫したものを持っているサービスという形になっていきます。ちょっと基本機能を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。実はですね、メディアサービスって API がベースなんです。なんか画面でポチポチポチってやって使うものと若干違うんですね。ですから皆さんの意図しているとここなんですよ。皆さんのアプリケーション、サービスの中で部品としてエンコードの機能を読んでもらう、部品として配信の機能を読んでもらう、そこの部分が大事になってくるんですけど、ここどういうことかっていうとですね、何回も何回も繰り返しの処理をしたときに手順間違えましたとかいうことがないようなところがまず一つ、その API 化しているというところのポイントになってきますね。人間がやるとどうしても間違いが起こりやすくなります。それから、今新しく何かしようじゃなくて、今あるものを活用しつつ、その中にビデオっていう要素を組み込んでいく。それから外部のものもそうなんですけど、そういったその今作ってるものを中外共有するための橋出し、まあ橋渡しなのが API という形でも言えるかと思います。あと最後に抽象化って書いてますが、よくビデオのやり取りはファイルのやり取りがすごく大変なんですね。サイズが大きいですから。メディアサービスの場合は一箇所にファイルを置くと、何かして何かして何かしてっていう API の呼び出しをするだけになりますから、ファイルの移動がほとんど発生しない。ここがとってもいい点になるんですね。でこれを皆さんが意識しなくていいんです。もう隠されているのでですね、 API を呼べばいいと、そういうレイヤーで操作ができる形になっていきます。ちょっと API のお話します。 API のお話します。実は API たくさんあるように見えたらそんなにありません。まずメディアサービスに接続するための情報を持ってください。それから中で持っているのはアセットっていうものになります。ファイルたくさんあって呼ばれてますか、アセットって形で呼ばれています。それからエンコードとかのなんかそういうジョブっていうものを呼びます。で今日ちょっとあの皆さんで共有したいのはメディアプロセッサーって呼んでいるのが、いわゆるエンコードとかのエンジン部分になります。メディアプロセッサーっていうふうに呼んでいます。で配信するストリーミングサーバーはロケーターという形で呼ばれています。でライブの時はですね、これに加えてチャンネルってものが出来上がってくるんですね。これらを使って、まあ、駆使してというかやっていくんですけど、そういう時にはですね、一個一個の機能をまず評価したいと、何ができるんだっけっていうのが API 一個一個ですね、あると思うんですけど、そのためにコードを書いてくださいというのは私たちの方では言いません。これ無償のツールなんですけど、 Azure Media Services Explorer ツールっていうものが無償で提供されています。オープンソースの形で提供されているんですけど、こちらの方を使っていただくと単体それぞれの機能のご評価が比較的やりやすいって形になってます。ですから何か Azure Media Service でこんな機能出ましたと言ったら、このツールでぜひその機能のご評価をしていただければと思います。じゃあ早速なんですけど、ビデオオンデマンドのワークフローを皆さんと一緒に見ていきましょう。撮影をします、まあ、場合によっては編集をします。ビデオオンデマンドですから編集をしてアップロードをして で中でエンコードをして配信をするという手順を踏むんですけど、中ではビデオのファイルは Azure のブログストレージの中で管理をされていきます。じゃあ早速なんですけど、皆さんのお手元のデバイスをぜひ出してください。今日も皆さんと一緒にどういうビデオが出来上がって皆さんのデバイスにどう届くかというのを見ていきたいと思います。で、今日こちらですね、 QR コード、それから、ショート URL ご用意しています。QR コードでもし行ける方はそれで、それから短縮 URL はそちらの方で ak.ms の ms メディアというところになります。で、ログインしていただくと Azure のウェブアップの中に今ページホスティングしてて何にもないデフォルトの状態だと思います。青い画面出てくると思いますので、もし見れたという方がいらっしゃったら、あ、見れたよって形で教えていただくと、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん早いですね、今日は。はい、今日はって言っておかしいですけど、はいはい。じゃあ早速ですけど、この中から、大体どれですかね。はい、じゃあ早速ですけど動くところをご覧いただきたいと思います。画面切り替えますね。はい、ですね、まず何をするかというと、まあ、Azure のメディアサービス、実は管理画面がまだこの新ポータルに来ていません。いませんから、まあ、今までのクラシックポータルで作業するんですが、今日はプログラマブルビデオです。API を呼んで処理をしていきたいと思います。皆さんあんまり好きかどうか分かりませんけど、キーノートでもビジュアルスタジオあんまりやってませんでしたね。私はあえてビジュアルスタジオを使って作業をしていきたいと思います。では、まず見ていきたいのはパラメータですね。何をするかなんですけど、今アカウント名、それから、まあ、アカウントキーの2つでメディアサービスに接続ができます。それから使うファイルなんですけど、デスクトップに置いているですね、このビデオ Take You は何とか何とかっていう Windows メディアビデオのファイルを使います。これ早速なので F10 を押して1個ずつ実行していきましょうね。止めながら皆さんと処理を共有していきたいと思います。はい、で今早速ステップ実行入りましたけど、最初はまあ無視してください。ファイルの情報を持ってきてますから。でまずですね、見ていただきたいのはこの1行です。ちょっと待ってくださいね。この1行なんですけど、何してるかっていうと、これで Azure への接続終わります。クラウドメディアコンテキストってとこで終わります。あ、ちなみに今日サンプルところ全部今 GitHub で公開してますので、どうぞご自由に C シャープ、Java のものありますか、使ってください。で、アカウントキーネームとキーを設定します。先行きましょう。で、次なんですけど、ファイルのアップロードなんですけど、この1行で終わります。接続をしたら、アセットを作るって行為が実際はファイルのアップロードとほぼ等価になります。まあ、中でいろいろ細かいことができるんですが、基本はこの1行です。アセットで Create from File というところを読んで実際にアップロードを行います。そうするとこれ裏側コンソールのアプリケーションになってるんですけど、でそうするとファイルのアップロードを開始します。もしかしたら、若干時間かかる時もあるかもしれませんけど、でこれ中で何やってるかって、もう終わってもやりましたね。中で何やってるかっていうと、ファイルを暗号化してから Azure の方に送ります。で今 API コールしてますから、200GB までのファイル、単一のファイルを送ることができます。じゃあストップウォッチ止めましょうね。はい、で次行きましょう。でじゃあファイル、今 Windows メディアビデオのファイルですから、皆さんのデバイスで見られるように変換を行いたいと思います。変換を行いたいと思います。でそれも実は1行なんですよ。メディアエンコーダースタンダードってものを使って H264 っていうビデオコーデックにしてくださいと。とてもちっちゃいビデオのファイルですから、エンコードすぐ終わると思います。ジョブの定義をして実行するというフェーズを踏みます。じゃあジョブ早速実行してみましょう。そうするとこれでジョブがサブミットって形で実行されて、 Azure の中でヨシナに処理がされていくわけですね。で途中経過見ていくって形です。 Azure の中には死ぬほどエンコード上がってですね、やっといてって言うと空いてるサーバー持ってきてくれて、でその中でファイルを暗号化された状態でコピーされて、で、まあ、その中で解いて、そのサーバーの中で解いて、そのサーバーの中は皆さんのファイルしかありません。でエンコードの処理をして終わったらまた暗号化をして戻しますっていうことをしています。コンテンツを扱えるための仕組みを裏側の方では結構持っていろいろ持ってですね、やっています。メディアサービス導入当時からこういったセキュリティの機能がついてたものですから、楽天ショータイムさんみたいに外に出すときはですね、 DRM がいるんだよねっていうお客さんでも安心して使っていただけるプラットフォームになっています。はい、じゃあ、今処理どんどん実行してますから、裏側の方もちょっと見ていきたいと思いますね。実はですね、このツール Azure メディアサービスエクスプローラーツールなんですけど、こちらの方でも似た状況、同じ状況見ていただけます。で、ちょっとログインするまで前の画面戻りましょうね。でそうすると API の中で今プロセッシングって形で状態が変わりました。で今お話した通りでファイルをコピーしてエンコードの処理をしているわけですけど、今ものすごく早く終わりましたね。メディアサービスこれがあるので皆さん注意してください。やってって言ったから始まるまでめっちゃ待ちます。で中入っちゃうと、マシンのスペック下なんですけど、めちゃめちゃ早く終わるってことがありますから、前処理後処理が意外とかかる時があります。でもこれはファイルのサイズが小さい時、 大きくなるとこれが大きな効果を発揮するわけです。はい、じゃあちょっと待ってくださいね、先いきましょうね。でエンコードトランスコードが終わったのでエンコード結果を持って次配信サーバーに対してこのファイル配信してくださいね設定をします。先ほどお話した通りロケーターってものを使って設定をします。で、はい、やってくださいって形で終わるともうこれで完了ですね。そのまま流していきましょう。あと実はいろいろコード書いてるんですが実質ですね C サーバーって書くと 7,8 行くらいなんですよ。で動画を上げてエンコードして配信するという手順が終わってしまうんです。今3分18秒全体でかかりました。話しながらステップ実行しながら元のファイルすごい短いです30秒くらいなんですけど3分18秒で終わりました。さあ次です。ちょっと待ってくださいね、ちょっと若干スライド戻りますね。違う、合ってます。はい、今何したかっていうとアップロードしてエンコードして配信しました。じゃあ皆さんが見ているページの中にビデオプレイヤーが必要ですよね。そこの部分を埋め込んでいきたいと思います。ちょっと画面戻しますね。はい、画面を戻しましょう。で今日ご用意しているのは Azure の中皆さんがアクセスしているページはこれです。ダハタケレコード16プレイヤーというものがありますね。この中見ていきたいと思います。どうやって見ていくかというと、まあいろいろ本当はちゃんとやらなきゃいけませんが今日は短縮系でビジュアルスタジオオンラインを使って実際のファイルの編集等々していきたいと思います。で、今日サンプルで持ってきているビデオのファイルなんですけど、あ、ビデオじゃない、ファイルなんですけど、index.html、ちょっと秀丸で失礼しますね。なんか基調講演で秀丸も使ったんで、それも私とても嬉しいんですけど、なんかはい。やっぱり日本人は秀丸だなと、常日頃思ってるわけですね。はい。ちゃんとお金も払ってるはずです。で、ですね、変な発言やめましょう。そうすると、こちらの中なんですけど、今、Azure 側のサイトを見つつ、ビジュアルスタジオオンライン見ていきますが、じゃあ、ここから何をするか。プレイヤーを差し込みます。プレイヤーを差し込みます。どういう手順で差し込めるかというところを皆さんとして見ていきたいと思います。どういう手順で差し込めるのかというところですね。Azure Media Player なんですけど、違う、これじゃなかった。ちょっと待ってくださいね。ですね。検索しましょう。Azure Media Player。ですね、これよく使うので、皆さんぜひ覚えていただきたいんですがちょっと手順がとっても簡単なんです。この Azure Media Player のページに来るとデモを試すって言ってですね、ここのシーンに行きます。ここのシーンに行きます。ちょっとうるさいので小さくしますけど、でこのシーン実際に出てるビデオが動いてるかどうかを確認できるんですよ。皆さんのデバイスで。私今 Windows で見てますから Windows のエッジで動くなって確認ができるんです。ぜひそのあたり皆さんのものを試してください。でここに何をするかなんですけど動画のプレイヤーに何のビデオを再生しますかってアドレスを渡すんです。 URL ありますね、ここに渡すんです。今下のところにペケペケペケってサンプルのものがあります。サンプルのものがあるんですが先ほど作ったファイルを渡したいと思います。これ先ほどエンコードした結果のファイルがデスクトップに書かれてましてそのファイルを使います。これをそのままコピーしましてこちらの方に貼り付けます。でアップデートプレイヤーというところをやって実際に見ていくわけですね。そうするとこれ今絵が変わってご覧いただけますけど、あ、ちゃんと動いてるんだな、ビデオが出てクラウドから流れてるんだなと確認ができます。でこのツールいいことがあってですね、音の差が届けしますね。何がいいかというとコードっていうところが増えてるんですよ。本番で使っていいような、まあ、元のコードまでここで作ってくれます。コードをじゃクリックしてみましょう。そうすると Get Player Code ってあります。3つの要素がありますやることですね。1つ目ヘッドのタグにライブラリを入れてください。2つ目ビデオタグ入れてください。で3つ目 JavaScript のコードを書いてください。まあコピペすればいいんですけどっていうことをするだけなんです。じゃあ今からこれコピペしてみましょうね。コピペはとっても簡単なんですけど間違うとえらいことになりますね。先ほどあったファイルはどこに行ったかというとこれですね。今日秀丸ばっかりですが、Azure Media Player ライブラリー、まずヘッダーのところにライブラリの設定をします。ライブラリの設定をします。次ビデオタグ入れていきましょう。ビデオタグをコピーして入れていきます。貼り付けますね。ビデオタグ入れていきます。はい、入れました。コピペしてそのまま入れました。で次3つ目です。どのビデオを再生するのかってところが実はすでに埋め込まれているんですね。ここのツールとっても便利です。埋め込まれています。このまま持っていきましょうね。コピーをしましてそのまま貼り付けて持っていきます。 JavaScript ですからスクリプトの中に入れて持っていきます。 JavaScript の会社がないですね。スクリプトでここに貼り付けます。はい、多分これで動くと思います。じゃあどうするか。今出来上がったファイルこちらにありますね。こちらにあるファイルです。で、皆さんのデバイスを見るためには ウェブサーバー Azure Web App の中に置いてますけど、こちらの方にドラッグアンドロップをして持っていきます。まあ、これよくご覧になっていると思いますが、はい、で今アップデートしましたから、ぜひ皆さんのサイトでもどうだ、デバイスで先ほど作ったビデオが見れているかどうか確認してください。私も確認をしてみたいと思います。ここの部分で絵が来ているかどうかですけど、そうするとこんな形で抜かれています。で質問です、質問です。今日、iPhone で見ている方、ありがとうございます。出てますかね、出てますか、はい。Android の方、ありがとうございます。出てますか、はい。Windows Phone の方、素晴らしい、いらっしゃいますね、素晴らしい。もう帰っていいですかもうこれだけで十分です。まあいいんですけど、いろんなデバイスで見られるために、実は技術的には先ほど事例の時おっしゃってましたけど、実は動画の変換というのをしないといけないんです、デバイスに合わせて。それを全部ではないんですけど、ある程度私たちの方で吸収してやっています。ですから実は Azure 上で見るとこのファイル1個しかないんですよ。1種類のファイルで全部対応する、これが基本の部分になります。よろしいですね。動画のワークをやってプレイヤー差し込む、プレイヤーも実はマルチデバイスの変換をしてますし、動画の方も変換をしている、これが基本の機能になります。はい、じゃあスライドの方戻りたいと思いますね。はい、で、次なんですけど、まあ、コード実際にパーッとありますが、これ後で資料全部公開しますのでご覧になってください。まあ、特徴的なものが並んでいます。じゃあ次、ライブの配信の方に行きたいと思います。ライブの配信の方に行きたいと思います。ライブは、いろんなサービスが乱立しているんですが、Azure の場合、覚えていただきたことがここにあるんですね。左側のところにチャンネルっていうと書いてるところがあります。チャンネルっていうサーバーみたいなものと、まあ物理サーバーじゃなくて仮想サーバーなんですけど、ストリーミングエンドポイントってあります。この2台、別々のサーバーが立って動いています。で、まずチャンネルってところに映像を放り込みます。でそうするとストリーミングエンドポイントの方で、はい出しますよっていうまでは出しません。絵が来てるかどうかの確認ができます。絵が来てるのが確認ができたら、ようやくストリーミングエンドポイントの方から出していく形になります。でここで大事なことがあって、絵をじゃあどうやって送ればいいんですかって話があります。それが先ほど ご紹介した配信のストリーミングの知識がやっぱり詰まってくるんですよ。でオンプレミス、手元でカメラなんか回してるときに、やっぱりエンコーダーってハードウェア、もしくはソフトウェアに渡していただく必要があるんですね。で、今日はそれを使って簡単に見ていきたいと思います。じゃあ画面の方切り替えますね。はい、こちらの方なんですけど、これ、ワイヤーキャストってソフトウェアになります。今、Windows 10の上でワイヤーキャストが動いています。で、私の PC についているカメラ、それから、これサンプルのビデオなんですけど、ビデオの切り替えなんかができますし、こちらの方ちょっと面白いんですけど、テロップを簡単に入れたりとかする機能もワイヤーキャストの中についています。こういうところでちょっとずつ変化をつけていくわけですね。で、今何してるかっていうと、オンプレミス手元にカメラがあって、エンコーダーがありますから、Azure 側のようにできていればいいわけです。で、Azure の操作は API 化もできますが、今は Azure Media Service Explorer 2、こちらのツールを使って皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、こちらの方なんですけど、先ほど事前にですねサーバー作っておきました。先ほどご覧いただいたのと同じで、チャンネルっていうものとプログラムっていうものは2つがあります。チャンネルってところがフロントのサーバー、プログラムが受けるところにつなげるためのサーバーです。で、プログラムはそのままですねアーカイブと紐付いています。ですからチャンネルを作った時から配信が始まるんじゃなくて、プログラムを作った時から配信とアーカイブが同時に始まっていきます。チャンネルを作ってから出来上がるまでの時間、だいたい2分くらいです。最近2分きっぱりですって言えないんですが、2分くらいで出来上がってきます。2分省略するために今こちらの方を使いました。で、何をするかですけど、エンコーダーの方から、こちらエンコーダーですね。どこに出せばいいんだっけって設定が必要なんです。そこだけ教えてあげればもういいという形になってきます。こちらのツールを使いまして、実はこのツール結構よくできてまして、インプット URL というものがありますね。で、ちょっと字が小さくすみません。こちらのところに、要はこれをですね、エンコーダーに貼り付けてくださいという設定があります。これをそのままコピーします。コピーしまして、エンコーダーのエレメンタルの方です。エレメンタルじゃない、ワイヤーキャストの方に貼り付けます。そうすると中にもこのツール、ワイヤーキャストなんですが、Azure Media Service というのが存在しているんですね。で、そこに対してアドレスを貼り付けます。アドレスを貼り付けまして、エンコードの設定を今 240p ちっちゃいやつにしてやりたいと思います。で、これで、カメラの設定ができて、まあ、配信の準備ができました。じゃあ本番出す絵は右側に出しますから、こちらの方を使って実際に配信ということをしていきます。で、そうしますと、今この瞬間から、ここの手元のですね、ワイヤーキャストから、インターネット越しで、Azure 上に映像を送って、まあ、ライブの配信の開始手前まで来ています。で、今日ちょっと時間があんまりないもんですから、早速もう何もテレビも見ずに配信をしますが、もし本番でやるときは、ここで、ちゃんと絵が届いているよね、音が届いているよね、 両方確認してください。確認してから本番の方に出していただければと思います。じゃあプログラムの方っていうのを作っていきますね。プログラムの方、これは何かっていうと配信サーバーとの接続になります。名前をつけますね。プログラムにしましょうか。で、大事なことがあって、これアーカイブの時間を設定いただけるんです。1時間に今しておきましょう。で、そのまま配信をするっていう設定をします。さあ、じゃあ、ちょっと違うこちらの方のツールも使って、別のツールというかも使って見ていきたいと思います。実はですね、これで配信の設定終わってできてますから、何するかっていうと、先ほどのページのところに貼り付けてあげればいいんです。どうするか、ちょっと画面変えますね。はい、先ほどの画面に変えます。これ同じツールで同じサーバーのところ見てます。もう一回ライブのところに行きますね。まあ反映されるかどうかだけなんですけど、設定が API で一箇所あって複数の場所が取れるんですね。これ実はとっても便利で、リモートでヘルプが結構やりやすいんですよ。その場に本当は行った方がいいんですけど、どうしてもいない時があって、助けてくれと、ライブの時よくありますね。あ、よくあっちゃいけませんけど、あるんですけど、緊急時でそんなもんですよね。で、その時でも手がある。アクセス検査あれば手がある。これがとっても大事ですね。じゃあ、今やってるところ見ていきたいと思います。今、ちなみに全く同じもの。チャンネルとプログラムがあって、下のところに出てるもの、ステートはありますね。動いてるよっていうのはわかります。で、こちらの方からアドレスを取っていきたいと思います。このアドレスどこに入り、どうすると思います？取り付けたらどうするか。簡単です。さっきと全く同じプレイヤーのアドレス差し替えてあげるだけ。あのプレイヤーはライブもビデオオンデマンドも両方とも対応しているんです。さあ、じゃあ今どうするかっていうと、ここに出ているアドレスですね。ここの部分をプレイヤーに貼り付けます。このままコピーしましょう。コピーしちゃってどうするか。さっきあったプレイヤーの文字です。ここですね。どこにあるかというとですね、一番下にありますね。うんたらかんたらって書いたやつありますね。ここを書き換えます。直接書きましょう。本当はダメですよ。直接書きましょう。消します。そして貼り付けます。いきますよ。えい、動いてくれた。さあ、私結果見てませんが、皆さんのデバイスをリフレッシュしてください。私もやります。これかな。リフレッシュしますね。そうするとうまくいくと絵が出てるんじゃないか。あ、出てなかったか。間違えますね。失礼しました。ちょっと待ってくださいね。アドレスがまだ書き換えてなかったですね。同じまでしょうがないですね。ますね。どこ行った。 Azure Media Service Explorer ツール、こちらですね。これだ。そうだね、こちらの方をコピーして、慌てるとダメですね、こういう時に。これ大丈夫かな。多分大丈夫と思いますけど、63ペケペケって入ってますね。はい、じゃあこれをどうするかっていうと、今度はもっと安全策でいきましょう。こちらの方で貼り付けましょう。またひで丸使いましょう。あ、もう開けてるのか。で、こちらの方のアドレスを書き換えます。こういう間違いってとっても大事ですよ。皆さんとおかしかった時にどうしたらいいか分かりますよね。といっても大したことはありませんけど、上と下違う、違いますね。よかったです。さっき同じものこびちゃいましたね。はい、じゃあまた何するかって同じ作業です。この同じ手順でライブとビデオでもできるのがとっても大事なんです。同じ手順です。プレイヤーの画面、操作画面全く同じなんです。そこの部分が全く差がない、差がない状態で使えていただけます。さあ、今度変わったんじゃないかと思います。あ、変わってないか。失礼しました。まあ、ちょっとこのまま放置してみましょう。実はライブ中でもですから、この状態で絵と音が出てくるところがとっても多い。あ、これ違うとこ私見てました。もしかしてこれ、こっちかな。あ、こっち変わってますね。失礼しました。あ、びっくりした。で、あとどうするかっていうと、ライブの配信始まっちゃうと、あとはもうスイッチャーってよく言ってるんですが、もうこちらの絵が出してる方で、じゃあ切り替えてくださいって言って切り替えて、はい本番ドンっていうことを繰り返していけばいいだけなんです。一旦出ちゃうと、あと手元のカメラの操作に集中できるわけですね。このオペレーション手順ってとっても大事になってきます。はい、じゃあちょっと画面を戻しますね。この方止めておきましょう。はい、で、今日 API のご紹介してませんが、ちょっと言葉で少しだけ補足します。チャンネルってのは新しいライブ用にない概念ですから、ここはちょっと違う API を使います。ただここにご覧いただけると、実際1行 C シャープの場合1行で書けます。チャンネルってものを使います。それからアーカイブを取るものがありますよってお話しました。実は事前にアセットってものを作るんですが、これ VOD と全く同じ方法です。同じやり方を使います。で、プログラムはライブ固有のものですね。で、その他に配信サーバーの仕組み、これ全く同じものを使います。ですから、いろんなものを共有して使っていただくことができるんですね。はい、じゃあ、これまでどういう形で進んできたのかというところを少し皆さんとして見ていきたいと思います。プラットフォーム、 皆さんクラウドを選ぶときに今ある機能でこれができますって選ぶと1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後にどんどん機能が変わっていって増えていくところがあると思うんですね。やっぱりプラットフォームの選択の大事なのはそこの会社がどういう方向性でものを作っているのかって話がとっても大事になってきます。で、実はですね、実はそこのために何するか、私たちの目指しているところは夢中に、そのコンテンツ見てるところに夢中にするために何が必要かってところをとっても考えています。例えば関連データ、出てるコンテンツ、ビデオの関連データ、スポーツだったらスポーツのその関連、今どういう団体なんで誰が出ていて過去どんなこの人たちがやってきてみたいなものがありますね。そういったものを出す。それからやっぱりログが欲しいですね。誰がどれだけ見てたか、ログは見て、それからソーシャルの連携もしたいですって話も最近多いです。で、ビデオ自身も実はメタデータって言われてます。テキストをつけてあげるといろんなことができるようになってくるんです。で、これ実は大きく2つに分かれてまして、1つはテキストの分析解析をする処理、それからもう1つはビデオ自身、その動画の中身ですね、中身を解析していく処理に入っていくんです。で、実はこの春ビルドでですね、メディアサービスのセッションなかったんですよ。で、その後に NAB ナブっていうイベントがあって、そこでいくつか発表がありました。で、皆さんとまだ2つ共有したいのは、MPAA って言われているコンテンツを扱っていいですよっていうところに対しての認定、 MPA っていうのをまず1つこの春取りました。それから、フェデレーショナルアイジェントコン、コピーライト、なんとかってのあるんです、ファクトって呼ばれてるんですけど、これも実は新規に取りました。で、実は CDSA っていう仕組みと合わせて、そのコンテンツに関してですね、ここのクラウド大丈夫ですっていう認可、実は3つメディアサービスこれで持ってるんです。より安心して使っていただけると思います。それから、一番下にありますけど、赤舞先生といったら変な話ですけど、赤舞さんとやってた協業の取り組みがようやく出てきました。Azure CD のスタンダードとして赤舞を選べるようになっています。それから今赤舞とベライゾンと2つ選べる形になってますね。現行はベライゾンさんのものを使っています。で、それから右側にありますけど、プレイヤー自身のカスタマイズをかなりできるようになってきました。プラグインって形で機能強化ができます。で、右下に行きましたけど、今日の目玉なんですけど、動画の解析のエンジンが出てきました。で、まず1つ目なんですけど、実はですね、360度のパノラマライブ配信の機能がメディアサービスに入ってきました。で、これどうやってるかっていう前にまずものを見ていただければ早いんですけど、ちょっと見てご覧いただけますね。あ、間違えた、こちらの方にあったかな、ないか、ちょっとやめましょうね。これ実はこういう、よく何ですか、箱スコとかですね、なんとかっていう目だけで見るデバイスなんですが、ああいったものでも見れますし、プレイヤー自身にもその何ですか、360度サポートするようなものっていうのもこれから出てくる予定になっています。で、じゃあ技術的には難しくて、何個か絵を撮ったものをつなぎ合わせるんですね。つなぎ合わせて一つの映像として出してあげる。ですから映像のデータサイズも大きいですし、クオリティもそこそこいいものじゃないと、なんかとてもじゃないか見れたものじゃないというものになりがちです。で、ただ覚えていただきたいのは、実はですね、収録する側はすごく大変です。ここに書いてますけど、例えば GoPro を使いましょうと。1個じゃダメなんですよ。例えば6個つなげます。で、リグっていう機械があるんです。そうすると GoPro、リグって機械があって、カメラを6個360度見れるように配置して、で、映像と電源を取ってことをします。で、例えば PC に入れようと思うと USB 3.0 かサンダーボルトが欲しいですね。欲しいですね。で、何個言いますか、6個あったらって感じなんですよ。ですから、すぐやろうと思ってもそれなりに収録側にやっぱり投資をしないと今だと難しいです。で、実は私たちビデオスティッチさんとパートナリング結んでまして、このオラっていうハードウェアがもうちょっとで出てくるそうでございます。で、これ実は単体でですね、カメラ4つついてまして、4K 対応してます。30フレームなんですけど対応してます。で、実はここのカメラ1個の中にイーサーネットの口がついていて、で、RTMP の出力ができるってなってます。変態ですよね。で、で、やっぱライブの配信って失敗するときあるので、ローカルに撮っておきたいために、ローカルの保存も機能つつ、SD カードぶつけてという形で、丸ごとセットでいかがでしたか、なんか20万か30万くらいで買えるんですよ。で、この組み上げる作業がないってとっても魅力的で、私たち今一生懸命このオーラーさん、まあビデオスイッチさんなんですけど、一緒に動いているという形になっていきます。さあ、じゃあ少し先に行きますね。で、一歩先行くためのテクノロジーが3つになります。Azure Media Playerにプラグインがつきました。それからメディアエンコーダースタンダード、私たちが持っているエンコーダーですが、これがちょっと進化をしています。で、アナリティクスの3つ、これが皆さんが出したコンテンツでサービスとして魅力的にするための仕組みという形で見ていただけると思います。まずプレイヤーなんですけど、ログを取る仕組みがついてきています。特に Windows メディアサーバーお使いの方は、サーバー側で実はログが昔取れてたんですね。何人来てましたっけとか。で、今それがとっても難しい。なぜかというと、間に CDN ってものを挟みます。で、かつ、 HTTP ベースの配信が増えてます。ってことは毎回毎回ユーザーさんが皆さんのサーバーに来るわけじゃないんですね。でその他にピアツーピアを使ってやってるケースなんかも実はテクノロジーとしてはもう出てきてるんです。 4K の配信結構ピアツーピアでやってますね。1回出ちゃったら近くの人からしか持ってかないんですよ。だからサーバーにすら来ない、 CDN にすら来ない。ですので私たちのアプローチはこうです。クライアント側からやっぱログは飛ばしましょう。でログは受け取る仕組みっていうのはやっぱ持っとかないと難しいというふうに私たち考えてます。 Azure Media Player にプラグインが出てきました。でこれ例えば今お話しした視聴状況のログだけじゃなくてユーザーさん個別でですね、例えば広告差し込んだりとか何か別のものを差し込んだりとかするためにやっぱり個別個別の状況に対応しなきゃいけませんね。それからよくトリックプレイと呼ばれてますけど倍速再生、もっと早くする再生とか、よく教育系のコンテンツはまあずっと聞いてるとっていうので、話がありますけど、それからラフカット編集ツール、頭とお尻ブシッと切ってですね、別のコンテンツとしてすぐ出してあげる、そんな機能がこのプラグインとして実は出てきます。で、まあ、使い方とっても簡単で、プラグインの、まあ、JavaScript のファイルがあるんですけど、それをページの中のヘッダーと、それから先ほどご紹介した Azure Media Player の中にプラグインっていうものを埋め込むところが新しくつきました。そこに対して、このプラグインを使いたいよ、でパラメータこれねって設定をしていただけるだけで使えるようになります。で、今あるのは、実はここにいくつかギャラリーがあるんですが、全部じゃないんですね。全部じゃないんですけど、まあ、例えばアプリケーションインサイトっていう、Azure の中に持っている、まあユーザーさんどれくらい来ていて、その上でアプリケーションどういうパフォーマンスでできているのかといったものを統合する機能なんかも出始めています。それからですね、ズームイン。なんでズームインしたか知りませんが、ズームインをこう、中でできる機能があったりとか、実際は一時停止をして、よくスポーツであるんですけど、そこのシーンスローモーションで見ながら止めて、どういう動きしたんだっけっていうのを、写真を撮るならその場で見たいといったケースなんかでよくズームイン使われています。それからソーシャルですぐシェアするための機能ですね。ここのビデオのこのシーンを見てくれという機能なんかも今後出てくる予定です。これ全部プレリリース、ベータ扱いなんですけど、今後、まあ、この辺の拡充とされていきます。で、今日一つご紹介したいのが、プレイヤーアナリティクスプラグイン。視聴状況のログ。これ実はかなりご要望が多かった話で、メディアサービスはログの機能は持ってません、持ってませんってずっと私言い続けてきたんですが、とうとう2つのパターンでログが取れるようになっています。プラグインっていうのだと2つですね。Azure のアプリケーションインサイト。もう一つは皆さん大好き Google Analytics、そちらの方もプラグインとして出てきています。で、今日ちょっとご紹介しませんが、これ実はとっても簡単で、アプリケーションインサイトってですね、画面の中ログインすると分かるんですけど、ここの JavaScript の文字列をページに貼っつけてねというのがあります。で、その中に、そのアプリケーションインサイトの ID が埋め込まれてますから、ページを見るとそのどこの ID サービスに対してログが出すためにだけ分かります。で、もうページビューを読みに行くようなだけじゃなくて、ブラウザーの種類、どこの国から来てるんだっけとか、いわゆる一般的なウェブの解析に加えて、動画の再生始めました、一時停止しましたというカスタムのイベントをつけるところをこのプラグインの中でやっています。何もないとアプリケーションインターネットでいいじゃないとなるんですが、ユーザーさんの動向を見るため の、まあ、そのトレースする機能、よく皆さんが使っているそういう機能が入っているのがこのアプリケーションインサイトプラグインです。ちょっと多機能ですね。ですから Google Analytics でもビデオを見るときどうするか、ページじゃなくてっていうところがこの中で入っています。で、よくある機能なんです。で、ですからライブ中にハイライトを見たいよねという話につながってくるんです。そうするとですね、ライブのハイライトどうするかなんですけど、まず一つなんですけど、私たちのエンコーダーがあるんですが、その中でライブ中にですよ、ライブ中の映像からトランスコードして別の映像を作るって機能が実はあります。で、それを使うと結構面白いことができるようになっています。何かというと、ライブ中に途中のシーンだけ切り抜いて、よくサッカーのゴールシーンがそうですね、切り抜いて別のビデオを作る。で、短いビデオですから Twitter とか Facebook の中で拡散してもらえる、そういうものがこの中に入り始めています。で、これは結構面白い形になっているので、少し見ていただきたいと思うんですが、で、これするためにですね、先ほどの Azure Media Player の中にプラグインとして今後出てきます。今まだ出てきてません。Azure Media Video Editor って出てきます。で、これは実は画面があって、ビデオを見ると開始の場所、終了の場所を指定します。ここからここまでくり抜いてね。で、その時に、この人ですね、くり抜いて開始点、引点まで教えてくれて、後ろに投げる直前までやってくれます。で、Azure の方で仮に受けられれば、EDL も書けるんですけど、受けられれば、先ほどのメディアエンコーダーを使って、ライブ中、流しっぱなしのビデオから別のファイルを作ると というのが簡単なワークフローで組めるようになっています。今ブログにポストが出てるだけで、サンプルのコード本当簡単ですが出てるだけなんですけど、ぜひこのあたりもお試しいただければなというふうに思います。はい、じゃあ次少し変わった話に行きますね。メディアアナリティクスの方に行きたいと思います。アナリティクス何かちょっとですね、ここはビデオの話をしたいと思います。ビデオって実は検索がとっても難しいんです。テキストはまだいいんですけど、ビデオってどういうシーンが映っていて、誰が喋っていて、 BGM 何かっていう形でいろんな、このファイル1個からの中にいろんな情報が入ってるんですね。時間軸もありますし。ですからまずこのテキストのデータの検索はできるんですけど、このバイナリですね、バイナリの検索って実はまだ技術がほぼない状態です。ですからバイナリのものからテキストのファイルを吐いて、それでそれを検索エンジンとかに食わしてやるっていうのが、まあ、よくやってるやり方です。じゃあビデオを見てメタデータ入れればいいじゃないってなるんですが、まあ確かにその通り、ただ人がやるとなるとですね、まあつどつどやるのはなかなか骨が折れるわけですよね。で、ですからなるべく機械に手伝わせたいなっていうのが、これかなり昔からあったお話なんですよ。で、今何かっていうと、じゃあなんか最近マイクロソフト AI とか言って機械学習やってるよねと、まあ確かにやってます。もうちょっとなんかできないんだっけって話が出てきてるんですね。それが実はとうとうと実装されてきたのが、この Azure Media Player の中の、Azure Media Analytics って形になります。で、ちょっと皆さんと復習というかしたいんですけど、機械学習ってもともと昔からある手法なんですけど、やり方が複数あります。で、私たちこれがいいってわけじゃなくて、皆さんのやりたいことに合わせて選択肢がありますので、どういうことをできればいいのか、ぜひお話しさせていただきながらと思います。で、ちょっと左からお話しますけど、左側、Azure でもオンプレミスでもいいですけど、サーバーの中に機械学習のライブラリを入れて全部管理すると。これ一番とっても簡単なやり方で、今も昔も存在をしています。ただ、台数が増えてくると大変なので、Hadoop っていうプラットフォームの上にいろんなものが出てきました。Hadoop の上でですね、Spark って言語で書いたり、それから機械学習用の MLlib っていうものもあるんですが、そういったものを使って Hadoop 上でたくさんのコンピューターを使って機械学習しようね。よくあるディープラーニングのいろんなものって大体こういうものを使ってやってるケースが多いんですけど、それ自身があります。これ動画解析だけじゃなくて、例えば自然言語の解析とか、そういった形でよく使ったりとかします。で、Azure の中には Azure マシンラーニングがありますね。Azure マシンラーニング。かなりいろんなところでも使っていただいてるんですが、これを使うもよし。ただ、機械学習やった後に、呼び出しができなきゃいけない。で、API 化して呼び出ししないと機械学習の結果、なかなか使えません。で、Azure マシンラーニングは、その API 化する機能も持ってるんですけど、もう API 化しちゃえと言って出てきたのが、コグニティブサービスになります。もともとプロジェクトオックスフォードって言ってましたね、コグニティブサービス。で、コグニティブオックスサービスと、サービスのもうちょっとですね、ビデオに特化したものを実は Azure Media Service の中に入れています。で、コグニティブなんですけど、今プロジェクトオクソードというのはパブリックプレビューになって、コグニティブサービスになりましたけど、これ動画だけじゃなくて、いわゆるその認知系の機能ですね、何かを見た後、何がどう見た後に解析って何だったのかというところが、見る、聞く、話す、それからテキストになっている言語、いろんな、それから私たちがインターネット上に持っているBing で持っている情報という形で集まってきているんです。で、実はですね、この Azure Media Analytics はコグニティブサービスとは別のサービスなんですけど、特に動画に特化をして作られています。で、ポイントはここなんですよ。メディアプロセッサーという API の中で実装されています。後ほどちょっとコードを皆さんとして見ていきたいと思います。メディアプロセッサー。メディアプロセッサー何かというと、エンコードするときもメディアプロセッサーです。同じ形で実装されています。ですからビデオを放り込んだら、結果がテキストもしくは別のビデオで出てくるだけの処理を中でしていきます。で、少しですね、どんなものがあるんだっけって見ていきたいと思います。一つあるのはスピーチとテキストの機能なんですが、インデクサーっていうふうに呼ばれています。インデクサー、これはちょっとマイクロソフトも結構前からいろいろご紹介をしてたんですけど、話しているものからテキストを出します。で、テキストに時間軸がついています。ただのですから、テキストですね、時間軸がついてますから、何時何分にこんなことを言ってたよねっていうのが分かるような形になってます、インデクサー。それから、フェイスディテクション。もともとプロジェクトオークソードでですね、写真の解析ってあったんですが、これは動画の中の何分何秒にこの人がいましたよ。で、たくさんビデオがあると同じ人なんか出てきますよね。全部で多分5人くらいいたんじゃないですかねと。多分がつくんです、全部機械学習って。っていう形で ID 化して、1番の人は 何分何秒何分何秒何分何秒出てましたっていうのが分かる形で大きな、まあ、JSON のファイルで出してくれるっていうのがこのフェイスディテクション、顔認識の技術になります。とかエモーショナルディテクション、リコグニション、エモーショナルイズですね、リコグニション、顔が分かりましたから、え、この人怒ってんの、笑ってんのっていうのが分かるような機能がおまけとか、まあ、付加的についてきています。ですからいよいよそのビデオの中で人が出てくるだけじゃなくて、どういう反応を示したのかということが見えるようになってきているわけです。でこれちょっと面白いです。ビデオサマライゼーション、他にもあるんですけど、これは例えば3時間くらいあるビデオのサマリ作って1分くらいで教えてっていうものを作ってくれる機能になるんです。でここはですね、少し実際にいくつか皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こんなデータを作ってくれます。こんなことやってますって形ですけど、ご覧になってください。はい、ではですね、早速なんですけど画面切り替えましたけど、結果のビデオを少し見ていきたいと思います。まず最初なんですけど、フェイスディテクターっていうものの結果を見ていきたいと、を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ビデオを放り込んだ後の結果のファイルがここに出ています。そのファイルの中を、ぜひご覧になってください。これ実はファイルがですね、 JSON のファイルで出てくるんですね。これ放り出すと、放り込んで実行すると JSON になってきます。あ、ちょっと待って、1個忘れてました。手順を皆さんにご紹介するの忘れてましたね。どんな手順でやるのかを見ていきたいと思います。先ほど放り込んだビデオを使ってもいいんですけど、実はこのツールですね、Azure の管理ポ、この機能、Azure の管理ポータルからまだ使えません。ですから、この先ほどご紹介したメディアサービスエクスプローラーツールをぜひ使ってください。評価方法とっても簡単です。このツールを使ってファイルアップロードしてますね。で、あとは右クリックして、メディアアナリティクスの機能を呼ぶだけです。ちょっとご覧いただけますね。例えば今このビデオ、WMV のビデオあります。で、このファイルを右クリックします。右クリックすると、メディアアナリティクスってあるんですね。メディアアナリティクス。で、ここご覧になってください。メディアインデクサー、メディアインデクサー2。いいですね、2って。なんか何でも2ってつくとこうパワーアップした感じがしますね。はい。私2大好きです。はい。3はまあいいかなっていつも思いますけどね。はい。で、メディアインデクサーは、最初のバージョンは英語とスペイン語。なんで日本語じゃねえんだろうと思いますけど、サポート対応してるんですが、この2になってから、若干対応言語増えました。残念ながらまだ日本語がまだ入ってません。で、なんか、ああって思うんですが、最新の情報だと、日本語の対応かなり今進めているみたいで、私、毎回この言葉使っても、近々日本語のビデオも対応するそうでございます。ぜひ、ぜひ楽しみにしてください。ただ、最初のバージョンはですね、そんなに賢くないんじゃないかと思うんですね、機械学習ですから。ある程度使い物になるって思った段階で皆さんが触れると。で、って思うんじゃなくて、まあ来月からまたちょっとやってみるかというので試してみていただけるといいかと思います。で、ちなみに上と下大きな違いがあって、下のにある機能はこんなことができます。エンコーダーってですね、パフォーマンスを上げたい時があるんですよ。で、その時下のカスタムマシンのスペックを上げれば、まあできるじゃないですか。でメディアサービスもエンコーダーのマシンスペックが普通のもの、2倍速いもの、4倍速いものって選べます。でインデックサーは実はそれができません。全くできない。残念ですけど、ただ下にあるものは、もっと早くやってっていう時にですね、ちゃんと2倍速いもの、4倍速いもの使えます。使えます。ですから時間をお金で買える、このアナリティクスに関してもそれが使えるようになっています。でまずハイパーラプス少しご紹介しますね。これは特にスポーツとかですね、スキーとかよく使ってるんですけど、 GoPro つけてですね、 GoPro って言っていいのかな、わかりませんけど、こういろいろこうスキーの中で動くシーンありますね。そこの揺れを全部補正してくれて、かつ最大30倍までの速さのビデオをポンって一発作ってくれるのがこのハイパーラプスです。特徴があって、専用のカメラはいりません。その辺で撮ったカメラで中でですね、3次元空間をビデオから解析して、ここが中心だよねっていうところを元にして作ってくれるのがハイパーラプスです。ですからビデオのファイルをハイパーラプスにぶち込むと入れると結果はビデオが出てきます。それがハイパーラプスです。でメディアフェイスディテクサー、ディテクターこれだけですけど、何人、まあ、誰がいたんだっけっていうのを ID をつけて返してくれます。でモーションディテクター、これご紹介してませんでしたけど、ビデオの中でずっと動きがなくて何か動いた、監視カメラの中で何かよくありますね。その動いたシーン、動きがあった開始と終了点を教えてくれます。でスタビライザー、これハイパーラプスと似てるんですけど、高速化はしないで、とにかくそのフレーム、まあ、こうやってガタガタガタガタ動いてるところを、まあ、安定化させるところに特化したのがこのスタビライザーっていう機能になります。でビデオサムネイルが、私これが一番お気に入りなんですけど、とにかくサマリのビデオをバグッと作ってくれるっていう機能になります。 言葉でご紹介、あの後で公開する人に全部説明つけてますので、あのそれはご安心なさってください。はい、じゃあちょっと画面だけパラメータ見ていきましょうね。フェイスディテクターこんな感じです。パラメータ見ると全部わかりますね。ちなみにこのパラメータが API 化するときのパラメータです。よろしいですか。だからパラメータとっても大事ですよ。何ができるんだっけは、どこまで調整ができるんだっけ。調整は現在ここに出ているパラメータだけなんですよ。フェイスディテクション何もありません。もう信じろといいですね信じろっていう世界なんですよ。でこれエモーショナルディテクションが下になってますよね。ですから顔認識と感情認識が同時にできないんですよ。あ残念みたいな。あでもいいんです、頑張りましょう。でエモーショナルディテクションにすると今度アグリゲートモードセッティングってあります。同じ人がずーっと出てるかもしれませんね。だったら、ここにインターバルありますけど、ミリセカンド、500ミリセカンドは5秒、違いましたっけ、0.5秒、 0.5 秒以内に同じ人が来たのか、いや違うと、これもう一人で喋ったの分かってるから、とりあえず3分ぐらいでこういいよというインターバル設定です。まあそこまでできます、この中では。ただ、ここでも設定したら、あとドンって出てきておしまい。アウトプットは JSON のファイルです。JSON のファイルです。皆さん JSON 勉強してくださいね。私も勉強中です。本当に JSON 勉強中です。はい。で、じゃ次のところ見ていきましょうね。ですからこのメディアアナリティクスは結構簡単でですね、右クリックしてみると何ができるか分かります。モーションディテクター、パラメータなし。男らしいですね。こいつパラメータにバージョン1って書いて終わりです。本当で、あとで見ていきましょう。これはもう動きがあったシーンだけが出てくるというものになってきますね。はい。なんかこう勇ましくていいなと最近思いますね、この辺が。はい。製品なんだっけって思うときありますけどね。製品です。で、スタディライザーも別に何もない。バージョン指定しておしまいと。いうところです。バージョンして大事なのを覚えてくださいね。どのバージョンのエンジンを使ってやってるか。ですから新しいバージョンの方がもちろん賢くなってると思うんですけど、パラメータがちょっとずつ違います。半管理をやってます私たちの中で。いいですね。はい、次です。スタビライザー、そしてビデオサムネイルが最後にあったはずです。こちら見ていきましょう。これ結構あるんですよ、実は。これ結構あるんです。まずモーションサムネイル、これはビデオを作ります。で出力するビデオにこれですね、ハイライトシーン作るんですよ。後でちょっと皆さんと見ましょうね。ハイライトシーン作るんですけど、アウトプットオーディオにすると音が乗ります。で音いらないというサマリーのビデオたまにあるみたいで、その時は音消します。よろしいですね。でビデオデュアレーションってあります。これ何かっていうと、作ったビデオ何分の尺のビデオ欲しいですか、秒で教えてね、そんなパラメータになります。オートにすると、まあ、決まっていて、全部のビデオの尺に対して大体何分ってパラメータが決まっています。でこれ10ってすると10秒間のビデオにしてくれます。10秒よりも短いと多分ダメなんですけど、例えば1時間のビデオも100時間のビデオも10秒に頑張って詰めてくれます。はい、頑張ります。とにかく頑張ります。でフェードインフェードアウトってありますね。これ何かというと、ハイライトシーンをこう切るんです。その間にフェードインフェードアウトつけますか、どうしますかっていうものがこのフェードインフェードアウトです。でさ、ちょっと違うと、写真も作れというのも同時にできます。スタティックイメージ、よくビデオプレイヤーバーッと持っていくと、写真がダーッとこうサムネイルついてくるとかありますね。あれを作ってくれます。時間間隔で指定ができます。で早速ですけど、できた結果見ていきましょうか。お待たせしました。ずいぶんもったいぶらせますね私。まず最初フェイスディテクターを見ていきたいと思います。見づらいですね、ちょっと我慢してくださいね。これ実は一番ご覧いただきたいのは一番下なんです。これ37って書いてますね。去年のデコードのキーノートを食べさせてみました。で37よりももしかしたら少ないかもしれません。でよく私ビデオ見たらカメラがあちこち寄ってるので、途中でですね、なんかフロントにいた方がちょっと映ってたんですね。で実際37じゃないかもしれませんが、要は同一人物がいるかもしれませんけど、こうやって ID 化されてます。でこの37の人がどこにいたのっていうのが検索すると、まあ、中で出てくるって形なんです。これ JSON のでっかいファイルなってますので、映像のシーンとその出てる人の、まあ、仮番号、あと区形ですね、全部の中のどの辺に顔がありましたよ、それが分かるようになっています。はい、これフェイスディテクターです。でビデオサムネイル見ていきましょうか。これビデオですね、ようやく。これは、何のビデオでしたっけ。ビルドというイベントがありました。そのキーノートのビデオです。私何分にしましたっけ。これ何分にしたかっていうと、何秒間にしたんですか。ちなみに元のビデオが2時間か3時間くらいありましたね、を30秒に詰めてもらいました。ちょっと見ていきましょうね、皆さんとこの30秒間。
Can naps, I can get right back in and do what I was doing. But that's a stencil called a French curve.
It's a rated option from our commercial customers.
I've made just a few of these, and I want to show you.
Fires 2 HD. You can see it pinned.
まあ、途中のことありますけど、これ実は30秒だと若干短いんですけど、1分間にすると本当にちょうどいい感じ の、 あのハイライトシーンになります。で、あのこれですね、自分で作ろうと思ってやっぱかなり大変で、ビデオの編集をするんですが、シーンチェンジのものを見つけてですね、その前に何秒どうしようかって形で、まあスティッチングつなぎをするわけですね。ただこれは本当に Azure にやっといてっていうと、もうあと勝手に向こうやってくれますから、パソコン電源落としてもいいですし、で終わった後結果見て、うん、ちょっといまいちだなって言ったり、おこれ素晴らしいじゃんというところを見て評価を、まあ、していただくわけですね。まあ、ちょっと今回やりませんでしたけど、例えば、レコードの機能とか終わりましたといったときに、皆さんにハイライトシーン、こんな人が出ててこんなことが言ったよっていうのができるだけでもだいぶ違うんじゃないかと思うんですね。で、あの私がちょっと試したところ、どうもですね、やっぱ人にかなりフォーカスされています。出てる人をなるべく全員出そうとしますね。で、それからあと今見るとシーンが終わったあたりが特にあの大事なシーンって形でフォーカスされています。ですので、プレゼンテーションのビデオを流してあげると、ありがとうありがとうありがとうがやたらいっぱい入ってくるとセンキューって感じで言ってるんですけど、で、ちなみにビデオは言語関係ありません。もう日本語だろうが英語だろうが関係ありません。全部出てきます、全部出てきます。で、今パラメータ調整がそんなにできないので、今後こういった形で、抽出の優先度を上げてほしいというものがもしありましたら、おっしゃっていただければと思います。これビデオ様ですね。さあ、一つもう一つ、現在プライベートプレビューの機能をご紹介します。プライベートプレビューの機能、言っていいって言われてるのをご紹介します。 OCR つきました。で、元のビデオがです、ね、何かというと、
皆さんこんにちは、
誰でしょうね、
マイクロソフトの畠山です。
去年の私です。
今日朝9時半からセッションでお疲れだと思いますけど、
比較的、
このセッションはこう楽しく
パワポなので、
皆さん
日本語の字で出ますよね。
ながら進めてみたいと思います。
頑張るかなと思ってやってみました
。このセッション
はですね、で、多分これ、分かりますか、私が全権の権利を持っているはずなので、このビデオですね、とってもやりやすいというところなんです。さあ、 OCR、 日本語の OCR、 まだプライベートプレビューで性能は分かりますよね。そんなにんって感じかもしれませんけど、こちらの方を見ていきたいと思います。こういう時何を開けばいいかというと、実はインターネットエクスプローラー、あ、なんでストアに行く、ですね、エッジ先生いましたっけ、エッジ先生見ますか。まずちょっとね、とっても大事で時間がありますね。よろしいですね。ちょっと下行きますね。テキストデータ、デブなんとか、動画やろうぜ、ん？でも私の名前が入ってて、エヴァンジェストが入っててっていう制度に、初期バージョン日本語の対応も来ました、ようやく。ちょっと直してあげると、あ、拍手全然いいです。なんか私はすごい嬉しくて、はい。で、あのこれ大事なことがあって、私は元のパワーポ持ってるわけですよ。あ、いらないんです、はっきり言って。これただ字幕になっちゃったやつとか、スーパーになった文字も結構拾ってきてくれてます。ただですね、スペースが空いてるところの解釈がちょっとですね、ん？これなんか文字化けしてねみたいなやつがちょっと入ってるんですけど、そこはちょっとご容赦してください。ただこれもう間もなくみたいですけど、日本語対応した OCR のプロセッサーが入って出てきます、出てきます。もうご紹介できればいいんだんだんなってきています。ぜひ出てきたら試していただきたいなというふうに思います。で、このフィードバックを私たち非常に大事にしてまして、どういう方向性で OCR するのに何々するかというところを教えてください。コグニティブの違い少しご紹介します。実はコグニティブの、そのいろんな API なんですけど、ビデオの尺サイズに全部制限があります。で、ビデオサマーですので、私3時間7ギガファイルのビデオを入れたんですよ。あれはコグニティブまだできません。それから大量に CPU を持ってやる処理、これもまだコグニティブはできないんです。ですからエンジンは結構近いものを使ってるんですけど、今すぐ本番でたくさんのものをやろうと思った時、それから次ちょっとご紹介しますけど、ワークフローがありますと、実はビデオっていうのは。そうすると単体のですね、 API コールだと、 API コール、ファイル上げる、ファイル上げる、ファイル上げる、これ結構つらいですよね。なのでサーバー側に動画を置いたら、やってやってやってっていうメディアサービスのコンセプトの中で処理ができるのが、このメディアアナリティクスになってきます。例えばビデオ撮りましたと、先生が撮りましたと、うちの子供たち映ってますかねって言われますよね。先生がビデオの中見る、そうするとよくあるのは AVCHD っていう、まあこれソニーさんですかね、忘れましたのカメラのファイルがあります。それどうやってエンコードするんだっけ、 Azure です。 MP4 のファイルになります。そうすると MP4 のファイルはフェイスディテクターが使えます。 そうすると ID と場所が出てきます。はいはいはい、分かったと。じゃあサムネイル、エンコーダーを使ってどこに人がいたかっていうの写真を作れます。この写真を作ってくれます。このエンコーダー写真も作れます。場所が分かればですね、どのシーン写真してくれと。そうすると買い合いだと画像が出てきます。画像が出てきたらコグニティブを使ってこの人とこの人が一致しましたね。そうすると誰がどこに写ってましたっていうのが分かるようになります。全自動化するためのワークフローを考えるとそれぞれいい悪いがあるんですが、両方の特徴を使っていただけると思います。でコーディング手順は全く一緒です。実は特別なものはありません。全部メディアプロセッサーですから、一つのパラメータ、一つのエンジン、名前と設定ファイルだけ変えてください。それで先に行くようになります。ちょっとデモは割愛させていただいて、後ほど、コードの方を全部外に公開してますのでご覧いただければと思います。私のセッションのまとめなんですけど、動画の活用のシナリオがだいぶ増えてきました。ライブの対応ための機能、それからプレイヤーの拡充、ログの取る、はい、ハイライトを作る、いろんなものが出てきました。で、最小限のコード、皆さんがもし今コードで、メディアサービス使っていれば、パラメータ変えるだけで、新しいアナリティクスも使えます。で、ぜひご評価のためには、メディアサービスエクスプローラーツールを使ってください。で、それで比較的簡単に処理をしていただけるんじゃないかというふうに思います。で、一番いい教材、実は、ライブの配信をすることです。ぜひ、私もよくやってますけど、皆さんもライブの配信をして、全体のところを見ていただければと思います。はい。で、サンプルコード等々はもう Git の中に公開してますので、よろしければご覧になっていただければと思います。ちょっと長くなりますけど、私のお話は以上でございます。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。あ、1個忘れてました。アンケートご協力ください。Dev の019です。アンケートご協力ください。あと私終わった後、アスクザスピーカーの場所におりますので、何か今日のお話の中で分からなかったこととか、いろいろありましたら、遠慮なくご質問いただければと思います。本当に皆さんどうもありがとうございました。